やったろやったろ。全然大丈夫ですよ。もうだから前みたいに下に気遣ってとか、もう周りの近隣住民気遣う必要なんて待って
る。これが
それはダメ。始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、モミ、そして
チョコミです。
ナズマスです。
デデデー。はい、ということで今回は第405夜。そしてですね、なんと今回から収録スタジオが変わりまして、
わ
ー、わー、ここはどこですか？
ここはね、もみ亭のスペシャルハウスです。
もみ亭のスペシャルハウスなんか同じようなものが2つな、まあ、頭痛が痛いみたいになりましたけど、
カフェみたい、
カフェみたい。
はい、新居での収録ですよ、初の。
すごいですよ。
まあ、前回、前々回とね、まあ、田辺さん、イカさんと収録しましたのも新居からだったんですけど、あれはオンライン収録ですから。
はい、
今回はこの新居内で3人で収録するわけですよ。
すごいですよ、この最後に取り入れるボードゲーム棚。
そうです。あれ何メートルですか？
あれは3メートルです。
いや違う、3メートル半です。惜しいですね。いや、高さ3メートル半のボードゲーム棚に囲まれて、
はい、
はい、収録しますは第405夜ですけれども、今回はですね、ホラボド勝手にランキングスペシャルでございます。ゲームマーケットの新作、純新作をね、私たちが勝手にランク付けして紹介していこうという企画ですけれども、とはいえ、まあ、通常回ですから今回もね、はい、冒頭は最近どうですかのコーナーですが、最近あった出来事を教えてください。
はい、
あ、のすもさん、
お、うちのキッチンが壊れました。
あ、キッチンがキッチンが壊れる。あれでも、のすもさんも一軒家なんですよね。
そうなんですよ。私はこのもみ亭と違って、
は、
築39年という
築39年
歴史がある。もみさんが生まれた時にできた
家なん
です
。あ、確かに、
すごい、
確かに確かに、
同い年ですね。
へ
え。このキッチンの、
はい、
蛇口が壊れたんですよ、バキって。
ああ、蛇口やつでもね。
そしたらもう水がピッシャー
ピッシャー
ピッシャーピッシャーとはならないんですけど、下にジャーッと出て止まらなくなったんですよね。
ビビりますね、テンパりますよ、それは。
それで一応、まあ、ペンチで中のレバーをバキッと止めたことは止めたんですけど、うん、なんせ古いキッチンなんで、もう直せませんって言われて、
直せない。
なんかね、うちの家って中古で買ったんですけど、
あ、中古だったんですね。はいはいはい、
そうなんですよ。で、その前のオーナーさんが設計士さんで、
うん、
自分で建てたオーダーメイドの
家だ
ったんです。あ、自分で。
こだわった挙句に、はい、ちょっと直せないところに、
なるほどね、特注であると
。そうなんですよ。
あ、
で、あの、大工さんに来てもらったんですけど、
はい、
あ、これは直せないよって言われて、
はい、
リフォームしなきゃいけないとなっちゃったんですよ、急に。
蛇口1個で。
蛇口1個で。この忙しい時に。
リフォームってどっからどこまでよ？
もう台所全部ですよ。
まいこちゃ
ん。だから、ね、はいはい、もう今すっごい、もう舐め回すようにね、もみさん宅のキッチンを見ています。
あ、そうですね。まあ、うちね、とうとうオール電化になりまして。
ああ、すごいですね。
そうでしょ。しかも広々キッチンのね、
はい、
うん、もう洗い物もすごくゆったりできる。
おお、もう全部真似したろうかなと。
見積もり？見積もり中？
は出してもらって、うん、今契約書を作ってるところです。は
い、今じゃあどうやって、その水道は？
今はキャンプ気分ですよ。
どういうことですか？
水はどこから
買ってきてんの？
違うんですよ。ポリタンクに水を洗面所で汲んで、
はいはいはい、
それをカウンターにドーンと置いて、はい、それで使ってるんですよ。
あれ被災やん。
あれ、もしかして、あの、最近腰を壊されたの？
そうなんですよ。その水を汲むというね、
毎日。腰壊したの？それで？
そうなんですよ。毎日毎日ね、料理するたびにその20リッター汲みに行ってる。
つらい。インドネシアの子供で首の上にね、
乗っけてね。
そう、上に乗せてね、運ぶみたいな。
それがね、あと1ヶ月続くんです。
うわー、これは
苦ですね。
うん、でも新しいキッチンのためにね、
はい、
私は今日も運びますよ。
まあでも夢がありますよね。
そうですね、うん、楽しみですね。
いややっぱね、新居ができるまでってこういろいろ構想を描くわけですよ、うんうんうん、こういう風な家具を買おうとかね、うん、こういう風な生活をしようみたいな、うんうん、ところがね、やっぱり新居にいざ引っ越してくると、はい、いろんなトラブルがですね見えてくるわけですよ。
テリブル、
まあ、例えばですね、春電。
春電、
うちね春電するんですよ。
え、どういうこと？
新居なのに。エアコンつけて、床暖つけて、でオール電化のキッチンつけて、はい、ってやってたらピチュンっつって、
じゃあ録画とかしてたらピュッて。
いや、そうなんですよ。そうなっちゃうと困るから、はい、でよくよく調べると、はい、その瞬電っていうのもその停電になる、要はブレーカーが落ちる寸前のところでストッパー的な機械が電力を補強してくれてるんですよ、うんうん、だから1秒ぐらいの瞬電で済んでるっていう。でこれの改善に関しては、まあ契約アンペアを更新するっていうことで、まあ、月々の電気量が上がるよって、もうね、新居に来て早々にお金上がるよって言われました。あとね、私が一番気にしてるのはね、シャワーの出が弱いことです。
頭皮が。
これはね、辛いよ。これはもうだから、まあ、40前後の方々はもう、わかるわって思うと思うんですけど、はい、シャワーの出が弱いだけで、もうなんか、全然頭洗えてない気がして、気持ち悪いんですよ。ちょろちょろちょろみたいな感じで、みたいな。あ、で、とうとうに電話したらね、はい、そしたら、いや、そういうのはハウスメーカーさんにお願いします。たらい回しです。
たらい回しは。
で、ハウスメーカーに連絡して見てもらったら、こんなもんじゃないですかね、みたいな。その、アパートの時はやっぱガスでね、沸かしてましたけど、エコキュートだとこんなもんじゃないですかね、みたいな。まあ、でも一応ね、とうとうさんに連絡して聞いてみます。いや、それからもう2週間。何の返事もない。
とうとうとハウスメーカーのキャッチボールじゃないですか。
結果うやむやですよ。他にもいくつもあるの。でもそういったものを一個ずつね、解決していかなきゃいけない。まあ、いわゆる新居っていうものはイコール夢のね、まあ、ホームでもないわけですよ。新しい困難が待ち受けて、それを乗り越えて、また一つ大人になるってことなんすね。
すごいな。すごいな。
ただね、私そんなね、精神面的にキャパなくて、はい、ご存知の通り。まあ、ホラーほどでは虚勢張ってますけど、うん、実際はクソメンタルなんで。
おちょこぐらいですよね。
もう仕事も忙しいし、100個以上の段ボール片付けるのも辛いし、で、そういうトラブルがあったわけでしょ。うん、もうね、辛くて辛くて、ノスモスさんに、以前に、はい、私最近昔の曲とか聴くようになってきたんですよ、みたいな。
ああ、言いました、言いました。
ね、
はい、
昭和の歌謡曲とか聴くんですよね、うん、みたいなことを言ってたから、はい、私もちょっと聴こうと思って。もう最新曲聴いてても心癒されんから。
過去に戻り
そう、過去に戻って聴こうと思って、で、もう立花泉の永遠のパズルを聴いてたんですよ。
はいはい。
もうそしたら涙が止まらなくなった。仕事中に。
情緒が不安定。
ブワーって。でもできないって歌詞のところで、あーって。びっちょびちょ、マジで。
やば。
マジでびちょびちょになりながら仕事しました
よ。すごいいいねもらってたのに、あの、お家のね、ツイートで。ね、
まあ、お家のツイートもだから、自分のメンタルを保つための自己顕示欲です
ね。いいねでだいぶ癒されました、うんうん、
いやー。やっぱ一番癒されたのは、立花泉の永遠のパズルです
ね。よかったですね。
まあ、そういった曲を聴きながらね、まあ、2、3週間耐えまして、はい、そして今になりましたけど、で今この収録してるねテーブル見てください。テーブル、
お、めちゃめちゃ広くて、
そう、これもね無印良品で、
なんかもうボードゲームをしてくださいっていう大きさですよね。
ね、
注文しました、
はい、
テーブルね、うん、これ2ヶ月かかったんですよ。
そんなに？
今ほらコロナの影響で木材が手に入らないとか、うんうん、海外から取り寄せないといけないとか、うん、そういったものもあって2ヶ月かかったんですけど、やっと届いた。そしてその上で今収録してるわけです。いやもうこれはいいよ、
これはいい、
これみんな読んでボードゲームしたい早く。
そうですね、
いいですね、うん、でもあのね、もみさんの家がグランドオープンいつかいつかっていろんな人に聞かれてるんですよね。
まあもうちょっとね片付け残ってるね。それが終わったらもうね、はい、
うん、
50人ぐらい読んで遊んだろうかな。
そうですね、みんな立ってね、
そう立ち上がってね、もう海外のホームパーティーみたいに、もうあの寝室で勝手に知らん男女がイチャついてエッチしてるみたいな。あれ夢だよな。
殺人聞きますよ。
ただこの無印良品のテーブル、はい、名前がですね、リビングでもダイニングでも使えるテーブル4でございます。
4、
すごいでしょ、リビングでもダイニングでも使えるテーブルっていう名前の4です。
1、2、3があるってこと？
1、2、3がありますよ。
これでもボードゲームテ ーブルっていう風にね、名前変えた方がね。
そう。って言ってもいいぐらいに、ちょうどいいサイズの横幅。
しかもね、なんか6人まで対応できます。
いや、8人座ってもいけますね。
うん。
しっかり遊べる、このサイズ感。
そうです。
もうぜひ次テーブルね、ご購入検討されてる方は、リビングでもダイニングでも使えるテーブルの4。まあまあそういった形で、まあいろんなことが最近ありましたけど、
はい、
まあここからもね、はい、頑張っていこうという。
そうです
ね、チパミさん。
あれ、ちょっと私のお話を聞いてくれないですか？
え、なんや。
いやね、
最近何がありました？
最近ね、ちょっとノスモスさんに、
うん、
さつまいもをいただいたんですよ、ノスゲームさんお二人から。
あれ、さつまいも？
はい。
あの焼き芋。
はい。
あら。
もうめちゃくちゃ美味しくて。
え、あれって秋じゃないの？冬？
いや、秋で採れたやつを、うん、まあ、保存して、販売してると思うんですけど。
何ヶ月かって食べれます
ね。そうね。私、すごい焼き芋にハマってて、確かチパミさん、晩ご飯に焼き芋買ってたなと思って。
そうですよね。チパミさんね、主食が焼き芋に変わっていくんですよ。で、しまいに、焼き芋に飽きて、マヨネーズにつけた焼き芋食い出すんですよ。
カロリー。
爆発的に太っていくんですよ。
でもね、これね、あの、お通じはすごい最高。
お通じはいい。あ、そうなんですか？さつまいもっていいんですか？いい。
さつまいもは、あの、繊維質がたっぷりあるので。
そうですね。
はい。なので、あの、便通にはよくなります。
知らなかった。で、それをもらって、
はい、
食べて。
それをね、毎日楽しみに食べてるんですよ。でもね、今日で最後の一本やってなって、もうすごい悲しいよ。
持ってきたらよかったね、今日。
裸足の弦の
話。だからね、せめてって思って、あの、半分に割って、明日まで食べます。
また持ってきてあげて。渡してあげて。
最高に美味しい。
いや、いいじゃないですか。もう冬を全力で感じてますね。
最高ですわ。
というね、はい、まあそういった最近の出来事ですけれども、
はい、
そんなことはね、どうだっていいんですよ。この番組としての本部は何ですか？
ボードゲーム。
を紹介するぞですよ。そんなも新居の事情とか、焼き芋食べたらお腹壊したんでトイレ行ってきますとか。
焼き芋のせいじゃないっす
よ。そんなことどうやっていいんだよ。もうボードゲーム、しかも今回は先ほども言いましたね、ホラボド勝手にランキングですから、
はい。
だいぶお待たせしましたね、これはね。
お待たせしすぎたかもしれません。
今だって何月？ 2 月の15よ、収録時点で。
わぁ。
ゲーム前いつよ？
11月の23、24。
もうめちゃくちゃ当たっちゃったね。めちゃくちゃ当たっちゃった。あらー、これはね、もう第400回記念とかね、うんうん、引っ越し作業とかでバタバタしてて気がついたらこの2月になっちゃってましたけど、
うん、
もうホラボドといえばやっぱりこのゲームマーケットの新作をランキングで紹介していくっていうのを終わらせてやっとゲームマーケット完了ですから。
はーい。
おう、そういえばノスモスさん、のゲームマーケット大阪どうでした？
ゲームマーケット大阪は、
うん、
中止です。
そうなんですわ。これはあえなく中止になりまして、
悲しい。
まあこれはコロナの影響で、まあ仕方ないんですけれども。
そうなんですよ。
それでもなんかオンライン販売とかあるんでしょ？
なんかあるんですかね。
なんかね、現場サイトの方が何かこう企画をしてくれるんじゃないかなと思って、
う
ん、
あ、そうそうそう、公式で見たら、はいはい、現場大阪救援キャンペーンっていうのを企画してるようで、こちらは、あの、全国のボードゲーム取扱店から賛同いただけるショップを募り、ゲームマーケット2022年大阪に出店予定だった出店者の商品を買取販売や委託販売、店頭での体験会の実施など様々な形で販布に協力してもらうという施策。
そうなんですよ。そう書いてはあるんですけど、
うん、
まだ打ち出されて
ない。なんもないの？
な
んも来てないんや。あ、だからか、今ツイッターとか見てても、はい、まあ、各サークルがそれぞれでオンライン販売したり、
うんうん、
家サブに委託したりとかってやってるでしょ、
うんうん、そうなんですよ。各地でやってて、だからその、各お店の人がキャンペーンで、うん、あの取り扱いますよとは言ってくれたりするんですけど、みんなバラバラなんで、
うん、
全然盛り上がらないですよ、
う
ん、
いや、そう、切実な意見ですね。
それでちょっとそれがどうなんだろうと思って、
うん、
私スペースで、あのスペースってあるじゃないですか、ツイッターの、
はい、
それで現場大阪についてもっと頑張ろうやないかって言ったら、
はい、
キリン鍋さんとみのりさんとかが、うん、こういろいろ話して、
う
ん、ハッシュタグ現場大阪ツイートだんじりっていうのをツイートしようっていうこと
なんです
け
ど、なるほどね、
それで通販してるページとか、
はい、
各サークルさんがそのハッシュタグ使ってツイートしてくれたらリツイートしようって言って、
はい、
頑張ってやってたんですけど、でもここに来て、
はい、
現場春の波がやってきた
んです。あ、そうですね。
そうなんですよ。
あ、すいません。
すごい書き消されてる感じ。でも現場大阪出てる人って本当になんかね、それだけ出てる人も多かったんで、はい、ぜひともなんかここで頑張ってツイートして知名度上げてもらいたいなって思ってるんですよ。
まあ、ちょっと立て込みすぎなんでしょうね。もともとゲームマーケットの開催日が立て込んでた上に、かつ今のこの状況なんで、まあ、アークライト側としても、まあ、試作しますって言ったものの、どうすべきかみたいなのは、まあ、よっぽどの赤字覚悟じゃない限りできないし、で、まあ、オンライン販売といっても、じゃあゲームマー開催したのと同じくらい売れるかって、そういうわけでもないですから、であれば、やっぱり春に向けて、まあ、イメージアップ、次のステップに行こうっていう方に、やっぱ全力投球しがちなんでしょうね、今ね。
あと、ちょうどね、2月14日に、ゲームマー春のサークルカットの締め切りがあって。
あ、そっか。だからもう気持ちもそっちに移行しますよ。
そうですよ。私も、もうゲームマー春でツイートしてます。
あら。だからね、ホラボドとしては、本来の予定であれば、秋と大阪の新作を合わせて、はい、勝手にランキングっていうので発表したかったんですけど、まあ、今回は、まあ、この2月になって秋のみにはなってしまいますが、まあ、ゲームマーケット盛り上げる一端ともして、はい、コラボの勝手にランキングを実施させていただこうかなと思います。ここからテンション上げてね。はい、ということでホラボド勝手にランキングはですね、ホラボドメンバーで遊んだゲームマ作品をランキング形式で発表していきます。新作、純新作、新版の同人創作ゲームで遊べた約35点、私が遊べました約35点の中からの選定となります。まあ、ちなみにいつものようにメーカー、店舗さんなどの海外輸入商品、日本語版というのは省いておりますし、主観、客観、趣味、嗜好、偏りまくったランキングですので、あらかじめご了承ください。そして今回も特別に各サークルさんに事前に聞いておいた攻略のコツ、今後の展開も発表いたしますので、これを聞いて欲しくなった人も、すでに持っている人も必聴となっております。はい、ではまず第5位、
じゃじゃん、
アイウェバトル。
アイウェバトル、
はい、こちらお二人遊ばれましたね。
遊びました。
はい、めちゃくちゃ遊んでます、これ。
あ、そうですね、これはゲーム会があるたびに卓が立っておりますけれども、はい、制作はですね、ハーっていうゲームや八景酔いゲームでおなじみの
米光先生です。
そう、米光さん。そして妄想リストランテやヒルドラ川柳を手掛けたアナグマさんのコラボ作品がこのアイウェイバトルになってるわけですね。ということで、これはルール、ノスモさんぜひ紹介してください。
私が
私がプリキュア。
いや、これは言葉を、この可愛いキャラクター7個のキャラクターにワードを、親が。
てれてれてれ。はい、これね、まあ、可愛いキャラクターというのは、直感くんというね、名前がついておりますけれども、各プレイヤーにですね、この直感くんというホワイトタイルが配られるわけですよ。これ7枚あるんですが、この白いね、面の側にペンでこう文字を書いていくんですね。これが準備段階でございます。はい、まあ、その時にお題があります。例えば、漫画のタイトルとかね、はいはいはい、アニメのタイトルっていうお題を全員で決めて、じゃあ、鬼滅の刃とか書くわけですよ。で、その時に、点々とかそういうのは抜いて、鬼滅の刃みたいなの書くんですね。
はいはいはい。
で、
あ、まだあいうえを。
これを、相手に当てられないようにしましょう、はい、そういったゲームめちゃくちゃ簡単ですよね、
はい、
じゃあどうやって相手のワードを当てていくかというと、テーブルの真ん中にですね、あーから伸ばし棒までの
コックリさんみたいな、
そういう、まあまあ言ってしまえばね、ウィジャパンみたいなものがありますんで、はい、それにコマを置いていくんですよ。じゃあチみたいな、
はい、
でチっていう言葉を使ってる人は明かされるわけですよ。
はい、
わー、チー使ってるよーって言って、
うんうん、
じゃあ次はムーみたいな、わー、ムー私使ってたみたいな、でそうやってね、ウィジャパンみたいなものを使ってどんどんとこう攻撃していくと思ってください。で、相手のがオープンになっていく、お、もしかしてこれ鬼滅の刃なんじゃないみたいな分かってくるんですけど、とはいえ急にその手番で、あ、じゃあ鬼滅の刃ピンポンとかじゃなくて、ちゃんと相手のタイルをすべて明かさないといけないですね。
うんうん、
うん、だからどんどんと50音を攻撃していって、自分だけ残れば勝ちっていうものなんです。
はい、
はい、まあ、非常にシンプルだし、そして、ま、コンポーネントもね、豪華で可愛いから、これなかなかに遊びやすいものなんですが、 このゲーム、これだけシンプルなのに、今までよくなかったなって思うんですよ。で、またこれ米光さんが作ってるだけあって、深みのあるゲーム性がちゃんと用意されていて、7文字マックスであって、それより短くてもいいんですよね。だから、タッチでもいいわけですよ。
タッチになるんですね。
そう。タツチになるんですけど、でも、いや、だって3文字だから、さっきのルールで言うと、3回攻撃されたら終わりじゃん、みたいな。A じゃ長ければ長い方がね、明かされるまで体力があるし、いいやんって思うかもしれないんですけど、
そうなんですよ。それ、でも、攻撃が当たる確率が減る。だから、50分の3になるから。
そうなんです。実はこちら、少なければ少ないほど回避力が上がるわけですよ。しかも、当たりづらくなるんですね。
ええ。
もう、キーと、メーと、ハーが出ちゃうと、もう場所的に、あ、鬼滅の刃だなってわかるんですけど、はい、タッチー、なんだろうっていう、うん、まさか3文字と思ってないから、そこまで推理が及ばないっていうことで回避力が上がる、うん、このねワードの選定っていうところも、あープレイヤー以下で全然変わってくるから、さすが米光さんだなと。
そうですね、これはよくできてるゲームですわ。
まあ、そんなね米光さんに、あ、じゃあぜひプレイのコツ教えてくださいって DM で聞いたんですよ。
はいはいはい。
そしたらね米光さん曰く、
はい、
プレイするたびに発見できるので内緒って書いてきました。
かわい
い。かわいいでしょ。そして今後の展開ですけれども、販売はですね全国のゲームショップやアナグマオンラインストアにてもうすでに購入可能だそうです。
あ、
で私もね実はこれ近くのヨドバシカメラで買ってきました。
あ、
そう、もう普通に手に入るんですよ、
うんうん、
ただちょっとねネックなのは箱がでかいんですね。
あ、ちょっと分厚いです
ね。パーティーゲームなんだけれども、この、ま、豪華コンポーネントゆえに箱がちょっとでかいんですが、これもまたねいいのは、こう遊んでると別の宅の方がですね、はい、え、何それって言って混ざってくるんですよ。
あ、
まあ、もちろんコロナっていうのがあるので、まあ、そういったものを気をつけて遊ぶことにはなるんですけれども、周りの宅にも目立つぐらいにコンポーネントっていうのがパワーがあるんで、ぜひそのゲーム会をされている方は一個あって活躍するんじゃないかなと。
そうですね。
そうですね。
小さい子とかでも可愛いキャラクターでね、みんな注目度ナンバーワンぐらいの。
いや、いいですね。
いいですね。
はい、というのが第5位。もう第5位の時点でこんなに面白いゲーム紹介しちゃった。はい、じゃあ次行ってみましょう。
はい。
はい、続いてはこちらでございます。ドドン、バチン。第4位は、スタンピード。
スタンピード。
これお二人遊びました？
はい、遊びましたよ。
これどうでした？
これね、シパミさんがすごかったんですよ。
え、何が？
セリゲーなんですけど、これ、ダイスをね、いくつ握るかによってセリをするみたいなところもあって。
ところもあって、ところがメインなんですけど。
まあ実際はね、ダイスを振った後の目の勝負になるんですけど、
うんうん、
こう、酔い腰の金を持たないと言いますかね、ダイスは減っていくんですけど、たっぷりダイスを握りたい欲があって。
そう、私はね、やっぱりダイスが減るのがちょっと怖くて、はい、出し惜しんでたんですよ。
はい。
そしたら隣でバンバンね、酔い腰の金を、ダイスは持たねえでって言って振るもんだから、みんなね、すごいね、それで釣られて、ダイス振りまくりって感じ。ま
あそういったテンションの上がるこのスタンピードですけれども、制作はですね、サークル4等生、そしてリトルフューチャーに属している森さんですね。はい。で、ルールとしては、プレイヤーは19世紀の切手コレクターとなり、オークションで多くの切手を落札することを目指します。で、準備段階で、まあ、ダイス、まあ、配られるわけですけど、これがね、一、はい、人ね、22個のダイスを配られるわけですよ。
すごくないですか？
つまり、箱の中に88個のダイスがね、
ね、4人用なんでね。
そう、入ってて、もう、じゃらじゃらですわ。で、ゲーム中は、任意の個数のダイスを、振って、その出目が競り値となるんですね、
うん。はい。
で、一番高値をつけた人が、まあ、切手を競り落とすことになるんですけれども、値段は、2番目に高かった人の金額を支払うことになるんですよ、
うん。
まあ、いわゆるセカンドプライスオークションという方式なんですけれども、つまりめちゃくちゃ振っていい出目が出たとしても、結局2番目の人の金額でいいから、よっしゃ強気でいけるぞという。
そうそうそうそう。
でもそしたらみんなも強気でいって、結局ものすごいお金を払うことになったりするっていうね。
そうそうそう。
まあ、そういった相手側の気持ち、相手側の今の意向を、まあ、推理しつつ遊んでいくっていう、まあ、そういったセカンドプライスオークションの面白いところが入ってるんですけれども、特徴としてこのゲームの資金っていうのは
ダイス、
そうダイス自身がお金なんですよ。 このダイス1個が6金として支払うことになるので、払えば払うほどかける時のダイス自体もなくなっていくよ。しかもダイスがなくなってしまうと破産してしまうよという。ここはね、そのやっぱりお金が単純になくなっていってコストが払えないだけじゃなくて、そのかけられないっていうモチベーションの低下にもつながっちゃうから、できるだけね、こう、いっぱい残しておくぞって思うタイプ。それが私。そして、はい、後先考えずに、猛烈に冒頭から振りまくってかけていくのがあなたたちですよ。
でやっぱりね、煽ることが大事なんですよ。で、その煽ることによって、めちゃくちゃいっぱい出すじゃないですか、
うんうん、
そこでしゃがむことができたら、
いやあなたたち全然しゃがまなかった
それはそう、
最後まで15個ぐらいいっぺんに投げてました
もみさんはあれですよ、全然切手序盤で手に入れられなくてね、かわいそうでしたね。
で、あとその手に入れた切手もですね、はい、表向きでゲットするとマジョリティだったりで得点なんですけど、裏向きにゲットすることで
セットコレクションですかね
というのができるんで、これがねまたカウンティングの妨害とか、まあ、そういうところもちゃんとねひねってあるのは素晴らしいゲームデザインだなと思いましたね。
いやー面白い、これ面白い。
はい、そして森さんに聞いたプレイのコツなんですけれども、森さん曰く、
はい、
私も勝てないのでよくわかりませんもうね、米光さんといい、森さんといいね、コラボと嫌いなんか言って
教えない、
教えてくれないただ、はい、あえてひねり出すとしたら、自分にとってだけ価値が高くて他人には大した価値がないようなカードをめくった時は可能な限り少ない枚数で競りをするのがいいと思いますというね、まあそういった風に森さんも言ってました。うん。けど結局それでも負けますって言ってましたで、個人的にね、個人的に私が思うところとして、はい、プレイのコツはついたてがあった方がいい。
あ、それは確かに、
ね、はい、パーテーションをね、まあ、自作で用意していただいて、ダイスを隠しながら遊ばないと、はい、まあ、残り何個あるなって見えちゃうのはあれだし、あと手でね隠しておくにも、もうほんと22個のダイス手で隠すのは無理なんで、
はい、そうですね、ついたて100均とかでもね売ってます。
あ、そうです、そうです、うん、そして今後の展開ですけれども、この先ディスカバリーゲームズさんから少しばかり再販があるとのこと。
おお、
これぜひ気になる方はすぐポチってくださいね。はい、ということでした。はい、では続いて第3位ではなく、
はい、
特別紹介枠でございます。ここに来て特別紹介枠、
おや、
まあ、5位以内ではないけどぜひ紹介したい作品としましてこちらです。ダダン、
これなんすね。
そういうお前はどうなんだ、
そういうお前はどうなんだ。
これはもうホラボドでも死ぬほど宣伝しましたけど、
はい、これはですね、黒田翔吾氏が
ゲームで完成込めでね、
はい、
作りました。
グループ SNE さんから出てる、そういうお前はどうなんだわ、マダミステリー風言い訳でっち上げゲームです。
言い訳でっち上げゲーム、
はい、
まあ、口八丁でね、まあ、言い逃れをしようって、はい、あ、これノスモスやりました、
やりましたよ、私もうこれテストプレイの段階でやりましたからね。
そうです、実はこのそういうお前はどうなんだっていうタイトルを決めたのがチュパミさんなんですよね。
そうですね、
これが今猛烈売れたろうくんなんでしょ、
ほんまめっちゃ
重版重版で
11月の後半に出たんですけど、
うん、
2ヶ月で第3版出てます。
めちゃくちゃ売れてるやん、グループ SNE でこんなもうウハウハや、安田音体ももう笑い止まらんガーッ言ってますわ聞こえてきますガーッ、
これ次の展開もありますのでね、
まあもう十分ね、ホラポド内でどういったゲームか紹介しましたんで過去ね、
はい、
はい、まあじゃあそんだけかなと言ったら、なんとこれ次の展開があるわけでしょ。
そうなんです。
なんてタイトルですか。
そういうお前はどうなんだリベンジ、
はい、というそういうお前はどうなんだリベンジが、
はい、
もうこれ制作発表はされまして、
はい、
うん、
そうですね、さりげにあのチラ見せっていう感じですけど、
まあよく安田さんがツイッターアカウントでやられてる、
はい、
ね、しれっと言っちゃうやつですけどあれ我慢できないからつい言っちゃうんですけど
しかもあのその時のねイラストっていうのもね、あの私が第一版で提出したやつを、
あ、そうアートワークはチュパミさんで、そのそういうお前はどうなんだリベンジも、
はい、
チュパミさんが担当されると。
そうですね、
これいつ発売なんですか。
あ、でもちょっとこれはあのまだ安田先生が何も言ってないので、何も私から何も。
なるほど、まあでも遠くない未来ですねこれ、のすもさん。
そうですね、めちゃくちゃ楽しみです、
はい、これもまた売れますというね、まあ、そういった特別紹介枠、そういうお前はどうなんだでございました。
あ、
はい、ではここから3位 ではなく、はい、もういつものね、
はい、
もうホラボト的定石ですよ。ね、いつ第3位入んねんみたいな。ここからは10位から6位までを一気にご紹介させていただこうかなと思います。はい、では第10位はこちらでございます。ババーン。ボドゲだったら勝利点高いやつや。
あ、これめちゃめちゃやりましたやん、これ。
これはね、ミープルボタンの高ミープルこと、まあ、高見さんですわ。まあ、うちにしょっちゅう無駄に遊びに来ることでおなじみの。まあ、このゲームほんとね、もう高見さんのいいとこも悪いとこも出てますよ。まあ、いわゆる大喜利ゲームなんですけれども、はい、そのボードゲームあるあるにちなんだワードが出てきて、回答していくという、うん、まあ、そういった大喜利で、これをね、年末に温泉施設行って、ね、
はい、
スープタさんたちと、
はい、
もう1時間半か2時間ぐらいずっとこれやってました
もん。そうですよ、なんかね、ヨギーボがいっぱい置いてある、岩盤浴みたいなでっかい、
ヨギボね、
ヨギボが置いてある、
うんうん、
でっかいフロアがあって、
はいはい、
でそこでヨギボに寝転がりながらやるのちょうどいいんですよ。
ずーっともうこれめちゃくちゃ面白いから大好き言うてスブタ君ずっとやるんですよ。
いや確かにこれめっちゃ面白いですよ。
そうですね、まあ、ボードゲームファンであればあるほどこのボドゲだったら勝利点高いやつやは光りますから、非常にいいゲームですね。はい、ではどんどんいきましょう。続いてこちらでございます。第9位、ババン。
理解のあるカレ君になろう。
はい、理解のあるカレ君になろう。これは反社会人サークルさんが手掛けられました。とんでもないゲームです。もうこれランキングに入れるべきか悩みましたけど、これノスモスさんやってないでしょ。
やってないです。
やらない方がいいです。
そうなの？
そうなの？
これはある意味アカデミックですね。
そうですね。
このボックスにも出ていますけれども、この女性、
はい、
これ、ね、写真女性ですけれども、この方が実際にそのメンヘラで、まあ一部有名な方らしいんですけれども、はい、この方の実体験を元に作られたゲームなんですよ。で、見てみると、もうリストカットはするわ、ホストに入れ込むわ、ソシャゲに課金しまくるわ、もうそういったものがいっぱいこうカードとして入っていまして、はいはい、で、その時の行為と、その時思ってるもの、思ってるワードみたいなのもしっかり書いているんですよ。
すごい。
で、これを見てて、あ、なるほど、こういう風な思考でこういうことするんだ、みたいな。
あ、
ですし、かつ、ま、ゲームとしても実はめちゃくちゃよくできてて、
うんうん、
その実際にそういった彼女、
うん、
とどうやってうまく付き合っていくか、そして、ま
あ、
寝取られ展開があって、うん、他のプレイヤーに取られたりするんですけど、うん、はい、その取られることもまたこの実体験とか現実世界にあり得る内容で絡んでくるんですよ。まあ、あんまり言うとその番組的炎上の可能性があるからあんまりワードとしては言えないところですけど、わ、ここまでやるんやってぐらい病んでる内容なんで、やってても病んでくんですけどプレイヤー側もでも、
はいはい、
あ、本当勉強なるわと思って。
いやでもそれは確かにそうだと思います。
うわ、こういう人には触れないでおこうって結構やっぱ距離取る人いるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、実際にね、不用意に近づいて相手を傷つけるということは良くないんですけど、ただ相手がどうしてそういうことをしてるかっていうのをこのゲームから学ぶことで対応しやすくなる、
うんうん、
まあ、ケアしてあげられるというところまでいけるのではないかって考えると、すごく画期的なゲームなんだなって思いました。はい、それが理解のある彼くんになろうでございます。こちらね、実はブースで現在買えます。
お、
はい、BOOTH のブースで買えますので、
うん、あとめちゃくちゃいいんでね、ぜひ。
そしてね、まあ、実際にメンヘラの方とね付き合ったことがある方、そして付き合ってる方は買った方がいいですね。
うーん、
はい、では次行ってみましょう。第8位はこちらでございます。ババン。
ババン。
デモリションレーシング2055。ボボバーン。
シ
ュッド
ーン。すごいアートワーク。
そうでしょう。これはすごい、もう超アホゲーですよ、これ。
そうなんですね。
あ、これやってないんですね、お二人。
やってないです。
あ、めちゃめちゃなんか。
これ制作されたのはブレインブレインゲームズさん。
はい。
はい、もういつもの斉藤さんですよ。もうお世話になっております。ありがとうございます。こちらはですね、まあ、斉藤さんの練られたゲーム性とちょっとまた一線、まあ、隠してまして、
はい、
90年代、80年代のドタバタ霊室アニメみたいなのが実現できるゲームでして、 まあ皆さんレースに出場するんですよ、車乗って。まあその車もなんかバギーにトゲトゲとかついてたりとか、もうむちゃくちゃなんですけど、実際にこれゲームしてると途中で死にます。プレイヤーバンバン死んでいきます。
そうな
ん、車ごと爆発して、で爆弾仕込んだりとか、もうその巻き菱みたいな巻いたりとかで、脱落脱落で最後まで生き残れるかっていう。だからまあな、まあ3周してゴールするんですけれども、はい、もう誰よりも早くゴールしようじゃなくて、生き残ろうっていう気持ちで頑張って。で、他のプレイめちゃめちゃ罠仕掛けられてるんですけど、これがね、まあじゃあネガティブな展開になるかって言ったら、もうそこも含めて大爆笑なんですよ。
へー。
ほんと笑えて面白いゲームですね。うんうん、で、時間もね、20分から40分というサクッと終わりますので、まあ脱落したとしてもまたすぐ次できる。って点で、まあまだやってない方は遊んでいただきたい。デモリションレーシング2055、こちらねボードゲーマーで現在買えますから、はい、ぜひ買ってください。では次行きましょう。
勢いがいいですねこれ。
第7位、ババン、パスティーシュ最高傑作の誕生でございます。これお二人もね多分遊んだことあるかなと思います。っていうのもゲムマ2016秋のアンケートで第2位となりました。ラミネートラミーのリメイクなんですね。まあ、あの時も相当話題になりましたけど、でゲームデザイナーはあのクロックワーカーを制作されました4等星のリカチさんですね。で、元々はイリクンデさんが発表したセブンという、まあ、7を中心とした7枚1組の複数のスートという特殊な構成のカードを使って遊ぶものでした。が、今回このパスティーシュという風に、まあ、リブートなりまして、まあ、そのセブンを使わなくてもこの単体で遊べるよと。で、こちらはですね、まあ、拡大再生産タイプのラミーゲームなんですね。
はい。
そういったものの中でも加速性がこのゲームは特に特筆してまして、こう役をね作るときに、まあセットを作るときに他人のカードを借りれるんですよ。お前のカードいいじゃん、じゃあそれ使ってこのセット作るわみたいな、もうイカ様のごとくバンバンとみんなセット作っていくんですね。でセットができればできるほど相手のものを借りれるような選択肢が上がっていくわけですよ。増えていくわけですから、バシバシ加速していって、うん、最後なんかほんとビューンって一瞬でスパーンって終わるから、うん、焦りとドキドキと、
はい、
あもう一枚で揃う、もう一枚とあそこのやつで揃うって時にゲーム終了みたいな、うわーみたいな、
はい、
もうゼロでもあるじゃないですか、はい、そういった、はいはい、やられたみたいなあの瞬間が何度も来ますこれ。
うわ、
非常に活躍するゲームですね、
うんうん、
で現在双子のライオン堂さんのホームページで通販されてますので、まあまだ買ってない方、まあ、ラミネートラミーファンの方でも、まあ、今回のこのアートもね、一新されましたし、ぜひ購入していただきたい。それがパスティッシュ最高傑作の誕生ですね。はい、後でまたやりましょう。はい、では続きまして、第6位はこちらです。ビヤビヤビヤビヤーン。おじさんメッセージ。
あー、これは、イカさんとハトさんが傷ついていて。
つぶたもね。なんなら私もね。あれこれやってないですか？
やってない。でもツイッターですごいなんか流れてきて、みんなおじさんのメッセージ作りたいんだなっていうのが。
あ、そうなんですよ。こちらね、おじさん公文を作っていくゲームというもので、制作はドヤゲームさんなんですけれども、これ5位以内に入れるかめちゃくちゃ悩んだんですよ。
はいはい。
それくらい面白いし、ワーキャー盛り上がる。これで盛り上がらないってないですよね。
そうですね。
ゲームマーケット終わった後のお疲れ様会で、ジェリージェリーカフェ新宿店に行ってみんなでやったんですけど、盛り上がりすぎてね、もう、苦情出ましたから。隣の宅から、うるさいなぐらい。うわーって。
ええ。
でもね、
はい、
のすもさん、
はい、
おじさん寄りなプレイヤーが遊ぶと心が傷つく場合がある。
それは、
それが、まあ、イカ、ハタ、そして私、つぶた。まあ、なので、泣く泣く6位とさせていただきましたけれども、まあ実際遊んでみるとね、驚くんですが、はい、ワードのセンス、うん、まあ要はこれワードカードがいっぱい配られて、
はい、
それをまあ組み立てて女の子に LINE 送ったと仮定してのおじさん公文作っていくんですけど、
うん、
もうむちゃくちゃいいセンスなんですよ。
そうですね、なんか絶妙に下心が見え隠れするようなメッセージのチョイスがあって、
なるほどね、
逮捕しちゃうぞとかね、
うんうん、絵文字がねまた
食べようねとかね。あと最近寒くなってきたねみたいな、これ何気ないところもおじさん構文としてはもういろいろ組み合わせることで、
はい、
本 とね、奇跡的な文章ができていく。
ねえ、悲哀のこもったね。
これ、土屋さん曰く、はい、当初600ワード近くあったところから何度も議論して絞り込んだ精鋭ワードたちらしいですよ。
すごい。
さらに彼らがおっしゃってたのが、はい、当初実際のおじさん公文に使用されているワードばかりを集めて使用したところ、あるあるキモいとはなるものの、ゲームとしては波が小さく盛り上がりに欠けることが分かったので、はい、あえて、おじさんパーティーとか、合体っていう、そのおじさんが絶対に使用しない強いワードも入れることで、ワードに強弱をつけるように意識したらしいんですね。
なるほど。
それによってこのメリハリが生まれてるんですよ。
うんうんうん、
いや、これはね、やっぱりそのおじさん構文をゲームにしようって、いろんなゲームデザイナーが考えたと思うんですよね。
うんうんうん、
ね、この3、4年流行ったじゃないですか。
そうですね。
でも、ここまでの完成度のものはなかったのは、結局、まあ気持ち悪い文章できて終わりになってしまってた。
うんうん、
そこにこのメリハリを入れることによってゲームとして昇華してるというのは、まあ、素晴らしいですね。
そうですね。
うん、
確かトーク画面になってて、あのラインっぽい感じの、
ね。あ、そう、カードのデザインもね、素晴らしいですね。
あの空白がちゃんとその演出として使えるようになってて。
あ、そう。
ま
あ、
しばらく、あ、既読にならへんだよな、みたいな。
無視されてんのかな、みたいな。
そうそうそう。そういうなんかあの物語性っていうのを作れるようになってるから面白いなって思います。
ああ、いいですね。
で、これもまたね、勉強になるんですよね。
なんですか？
親プレイヤーは女の子役なんですけど、
はいはい、
例えば子プレイヤーを女性にやってもらった場合、
はい、
女性が思うそのおじさん構文ってこうだよね、ここが特に気持ち悪いよねみたいなのが盛り上がるわけですよ、
うんうんうん、
すると私なんかはぁ、そういうのさりげに送ってたかもとかそういう部分で気持ち悪いんだみたいなのも勉強になって、まあ、どんどん傷ついていきますけど心はすさんでいきますけど、次から気をつけよそして今後の展開ですけれども、現在ブースで第2版を予約受付中です。
すごい。
基本内容は第1版とほぼ同じですが、内容、絵文字の一部修正やサイズなどを変更しております。発送は4月下旬を予定しております。ゲームマーケット春でも第2版販布予定ですので、よろしくお願いいたします。また、現在店頭販売の話も進めておりますので、決定次第ツイッターでご連絡いたします。で、次回作についても進行中で、ゲームマーケット2022秋を目標で進めているとのことですね。いや、こちらも期待ですね。まぁ、ちょっとおじさんメッセージがバズりすぎたんで、
うん、
次のゲームハードル上がりまくってますけど。なんかね、世の中的におばさんメッセージ的なものはないかなとね。
だから、あの、声をね、上げるものが多い人種はね、虐げられないですよ。
うん、
今の世の中、怖いですね。
怖いです ね、 ですね、はい。まあそういったことで、まあ理解のある彼くんになろうというおじさんメッセージといい、まあ学びのあるまあゲームそしてまあランキングインでしたけれども、
はい、
ここからですよ。
うん、
はい、
お待たせしました。
はい、
もう飽きてきたでしょ。
いや、知らないゲームいっぱいできて面白いです。
言わされて、言わされておる、言わされておるぞ。
AI みたい。
飼いならしました
これでホラボトのスマスになりましたね。
色変わっていきますから、下から青色に変わってます。はい、では第3位でございます。ドラムロールどうぞ。笑ってはいけない音読。これは去年遊んだ中で最も腹を抱えて笑ったゲーム、
うん、
個人的にはもう1位で良かったんじゃないかなっていうくらいにもう大好きよ。本当に笑ってはいけない音読、うん、やりましたよね。
やりました。もう本当にね、笑うのを我慢するのこんな難しいとは思わなかったです、
これもうまさに名は体を表すということで、はい、まあ、笑ったらペナルティーですよというゲームなんですけれども、制作されたのはヒントマニアや変な漢字を手掛けられたノンプロダクトプロダクションさん。そして彼らのゲームはどれもが一味ひねった新感覚のパーティーゲームなんですけれども、今回の笑ってはいけない音読に関してはド直球ですよ。もうひねることなくストレートパンチですわ。で、ルール、はい、どんなルールですかこれ。
これは普通のお話が入ってるんですね。
そう、桃太郎がね。
うん、それを読むだけなんですけど、それの役をなりきってやるっていうだけで、めちゃくちゃ面白くなるんですよね。
そう、これ実際、まあ、コンポーネントとして、冊子が 入っていまして、その冊子にはもう昔ながらの桃太郎、しかもまあ簡易版じゃないですよね、しっかりした桃太郎がもう文章として入っています、うん、絵とかなくてね、はい、でそれをじゃあ一文ごと読んでいきましょうということになるんですが、カードがめくられるわけですよ、
うんうん、
例えばところどころ英語になっちゃう人、
はい、
って言われたら次のプレイヤーは英語を織り交ぜつつその文を読む、
ルームお芝居になっちゃうわけですね、
高校球児ってなったら次の人は高校球児になりきって読む
でも高校球児ってなるじゃないですか、
まあ、まずから始まりますね、
う
ん、私だったらね、
あ、そうですか、めっちゃおもろいですよね
っていう風にもうね、これルールとして敷かれてるものが本当下地だけだから、
はい、
これだけで読んでいく、つまりアレンジをねプレイヤーに任せてるわけですよ、
うんうん、
そのまた本人たちのボキャブラリーっていうところも光りますし、 そしてゲームデザインで、あ、ここ素晴らしいなって思ったのは、そのプレイヤーの読み方を前のプレイヤーが発表するっていうルール、ここはやっぱ素晴らしいなって思うんですよ、
はい、
自分でめくって、あ、高校球児かで読み出すんじゃなくて、前のプレイヤーがカードめくって、はい、高校球児で読んでっつっていきなり言われるから、
はい、
とっさに出る言葉、喋り方っていうのがまた面白い、
は
い、ただこれ、まあ、笑ってはいけないって言ってるんで、笑うとショックコマが飛んできますパチンってね、
うんうん、
でおでこに当たるみたいな
そんな、
でこのチョークが全てなくなると、まあ負けになっちゃうんですけど、このチョークは最終的になくなった場合は最も持ってない人の勝ちになるわけですよ、
うんうん、
ということで終盤はあえて笑わしに行こうとするんですね、
うんうん、
っていうところでまた前半と後半でメリハリ、まあ、緩急っていうのが生まれて面白いんだ、
しかもあえて笑わしに行く感じで、もうネタっぽく読んでるのに誰も笑わへんかった時に逆に笑えてくるんですよ悲しくて、
あるあるあるよね、そうだから高校球児でね、
お前
みたいなやってもツーンってね、ツーンってなった時にすぐ次行かずに、あの2秒ぐらい待ってください、誰か笑うんでツーンも面白いから
確かに、あのこんな満金でやってるのに誰も笑えへんっていう悲しさ、
ね、そこのね悲壮感漂う笑いっていう、
はい、
でこれプレイのコツなんですけれども、ノンプロダクトプロダクションさん曰く、恥を捨てると自爆に注意ですこの2つ、
はい、
まあ恥を捨ててね、指示カード通りに全力で音読すれば、うんはい、上手くても下手でも誰か笑ってくれるはず、
うん、
ただ攻めすぎると自分でもおかしくなって、もう結局自爆大爆笑なんてこともあるわけですね、というわけで、とにかく全力で楽しみましょう。音読中は自分を客観視しないというのもコツとなります。
うん、
あと、私もみ個人が思うプレイのコツとしては、準備段階と一周目のターンでどこまで空気を持っていけるかがキーなんですよ。
そうですね、これ。全然誰も笑えへんかったらもうほんまに地獄のような空気になるんで。
うん、まあそうなんですよね。だから私だったら、はい、全員一回真顔を作ってくださいってゲームの冒頭で言うことで、
はい、
まあ一回全員フラットになるじゃないですか、
うんうん、
スッてね、
うん、
でもその時点で実はもう笑う下地ができてるわけですよ , 笑うかな笑うかなで始めるんじゃなくて、もう一回もう本当にもうおばあちゃんとか思い出してもらっておばあちゃんの肩叩いてた時のことを思い出してスッてなってから桃太郎を読み出すと、もう笑けてくる笑けてくるで、一周目はあえてね、もう率先して笑ってみるのも、まあ、これはゲームを楽しむコツですよ。
ああ、そうですね。
ね。まあ、ゲームとして勝ち負けは用意されてますけど、その本質はどれだけみんなが一体感を感じられるかですから、
はい、
なので、桜のごとくインストした人が笑ってしまうことで、まあ、周りのプレイヤーも、あ、これは我慢するより笑いが起きた時の方が楽しいぞ、ってなっていくんですね、
うんうん、
まあ、これこそがデジタルゲームではないアナログゲームだからこその醍醐味だと私は思うんですよ、
うんうんうん、
って点では、まあ、ちょっとやらしいプレイングですけど、あえてインストした自身が笑って和ませて空気を作っていってあげる、
はい、盛り上げインストがね、
いい、これは大事です、はい、そして今後の展開ですけれども、販売は検討中だそうです。
あ、
正直どうなるかわからないみたいですね。
うーん、
うーん、 残念。まあ、進捗があれば、まあ、ノンプロのツイッターで広報予定となっておりますので、そちらチェックいただいて、まあ、うんとね、ぜひ、続編を出してほしいんですよね、私。
そうですね。
だ浦島太郎とか、うんうん、金太郎とか、うんうん、もうはたまた赤ずきんとか、シンデレラとか、いいよ、シンデレラ。意外と、変なとこいっぱいあるんで、シンデレラ。そういったところを変な呼び方したら笑えるで。
そうですね。
また真面目な人がちょっとボケたりすると本当になんかもう吹き出しちゃうから呼吸困難にならないように注意してそれくらい笑ってしまった。
顔真っ赤っかになりますから
ねだってこれね、あと昔のあだ名みたいなのをねじ込めるところがあるんですよね。
そうです、うんうん、登場人物を昔の自分のあだ名にするっていう
それでイカさんがやった時もめちゃくちゃ笑いました。
いやいや怒られるわ。おい B 入ったやんけ。それ言ったらあかんやろ。本名なんだから。といったのが第3位、笑ってはいけない音読でした。はい、では続いて第2位でございます。
ドン。
レリジョン。
イエーイ。
はい、こちら今回のおもげ枠ですね。制作はインプルーブメントオブザポリスを手掛けました慶応義塾大学公認のボードゲームサークルヘッドクォーターシミュレーションゲームクラブさんでございます。まあ、もともと2018年春に販売されましたマルシェドフランスのリメイク作、それがこのレリジョンなんですね。やりました、マルシェドフランス。
マルシェドフランスはやってないです。
まあそうでしょうね。まあ当時すごい話題になって評価もね高かったんですけど、
はい、
もう全然買えなくて、これはリメイクされたら買うわって思ってたら見事ボードゲームショップ DDT ことアソビションさんから出まして、でいざ遊んでみたらまあ面白い、
2回目
もう新居なんでどんだけ叫んでも誰も助けに来ねえぞ誰もな、まあ、ゲーム前以降ゲーム会あるたびに私これ出してますから。
あ、確かにこれ出現率高い気がします。
レリジョンやろう、レリジョンって私言いますから、もう病んでんのかってぐらい理解のあるレリジョンになろうアート、キャラクターイラストなんですけど、これもまたいいんですよ。なんかこうカプコンライクなタッチ。
確かに、
まあ、当然ですが同人創作版からさらにグレードが上がってるんですね。で没入感が増していると。でルールとしてはまあどういったものかというと、まあ、プレイヤーは4つの神殿がある世界で村の領主となりまして、信仰と娯楽のバランスを取りながら村人たちを幸福にすることを目指していきます。でアクションカードっていうのを各プレイヤー持ってるんですけど、まあ、それを出してねアクションするんですが、ここがね特徴的なんですよね。
そうですね、取って出す。
あ、そうなんです。アクションカード置き場がありまして、そこにプレイしてさらにそこから取るんですよ。でこの置いた時アクションと取った時アクションっていうのがそれぞれあって、でさらに言えば置いたことによって他のプレイヤーがそのアクションカード今度取れるようになるわけですよね。だから独特の循環が発生するわけですよ。わあ、あいつの持ってるアクションカードいいな、強いな、あ次置いたな、よし俺が取ろうみたいな、っていうところでまたせめぎ合いがあるし、で基本は神殿マスに駒を置いていくというマジョリティになってるんですけど、このねリソースがとにかくカツカツで、でファラオンっていうゲームとね一緒でリソース自体がワーカーになってるから、アクション打つためのコマとその後支払うコマをしっかり計算しておかないと、あれよく考えたら足りへんやんこれみたいな、っていうのが発生して、っていうかもう何回もなりました私でノスモスさんもなってました。
足りないみたいな、
あー一個計算間違えた、そうやこれワーカーもリソースやってね。で娯楽っていうアクションがまたクセモノで、せっかく神殿に奉納したリソースを引き上げることによって大きな勝利点が生まれるっていう、まあ、そういったものなんですけど、これがねなんとも悩ましいジレンマになってるわけですよ。うわー、せっかくマジョリティ取れそう、でもこれを今使えばすげー得点を娯楽から生み出せるぞ、いやでも他の人に得点が生まれる、いや他の人を気にするか、それとも自分の大得点を取りに行くか、どうしようっていう、めちゃくちゃ面白くないですかこれ。
めちゃくちゃ面白いです。
小声
めちゃくちゃ面白いです。
でもすごい脳から味噌出てきそうなくらいです。
あ、そうなんだ。もう汁じゃなくてね、もう脳味噌が怖いわ。
脳から味噌が出るんですよ。
やばくない、 食べれちゃうね。
白味噌がね、うん、
私赤味噌の方が好きですよ。
っぽいですね、入って
て。でね、これ後半の加速感がまたいいんですよ、はい、まあ、サポッテカと同様でたった4ラウンドしかないのに終盤になればなるほど爆発的に得点が伸びていくんですね。
わー、
うわー、最後の4ラウンドで80点も取ったぞみたいな、
うん、
もうそこのこのもうインフレ感が気持ちいいってなって、
いやこれはもう面白いってなる部分が詰まってますよね。
とても同人から出たとは思えないですね、うん、まあインプルーブメントオブザポリスでもそうでしたけど本当出来がいいんですよあそこは、
うん、すごい、
うん、そしてプレイのコツですけれども、まあ、こちらね私アソビションさんにお聞きしましたんで、まあ、ちょっとそのね返答はなかったんですが個人的に思うところとしてアドバイザーカードを前半で取るか後半で取るかを指針とすると良いなと、
はいはい、
まあ、これねこのカプコンライクのキャラクターのイラストが描かれたカードこれまあアドバイザーカードというまあ特殊能力を持ったものなんですけれどもこれをどこで取るかがポイントになるなって思うんですよね、
うんうん、
でちょっとネックな部分としては最初どうするべきか見通しが少しだけ悪いんですよこのゲーム。え、どうしたらいいのって、
うん、
ただただリソースがカツカツで潤沢になるにはどうしたらいいんだろうってそんな時にこの非常に強力なアドバイザーカードが活躍するんですが、まあ、そちら前半で取って一気に走り抜けようかなとかゲーム終盤で取ることでバックブースト逆転してやろうかなとかっていうまずは指針として考えれば意外とねやりたいことは見えてきます。
そう、
でこの中にあの1枚だけねあの取ったら40点という化け物カードもありますから
これは救済措置だような気も
する。いやこれもまたいい塩梅なんですよ、
うん、
40点欲しいって、うん、40点取ったら勝てる、ね、でも無粋だなって分かるんですよね自分で。これを取ることで勝って果たしてそれは嬉しいのかみたいなっていうなんかちょっとメタ的にもね、
そうですね、
駆け引きができてきて、
うん、
すごいこのゲームデザインだね。分かります。
はい、
どっちも旨味あるんですよ、
うん、
前半飛ばす系後半飛ばす系、
あ、
はい、もうここのバランスは本当神がかり。
確かに、うん、マジョリティでね取るのも大事ですからね。
いやいや娯楽だって捨てがたいですよね。
そうですね。
どっちにつきます野澄さん。
私は40手カード取った人です。
クソです。はい、では今後の展開なんですけれども各ボードゲームショップ様や量販店様ですでに始まっています。
わあ。
で現在オンラインでも購入可能なので気になった方はぜひ、
はい、
これ60分級で5000円という、まあ、比較的安価寄りになっている、うん、まあね、なんか同人創作からでしょみたいな風に思ったら確かに5000円って高いかなってなるかもしれないんですけど、もうこれは海外品と引きを取らない。
確かに、
うん、コンポーネントもアートワークもゲーム性も全てにおいて5000円でこんだけ遊び応えあったらもう気軽に買っていいんじゃないですかという、うん、
ゲーム性はもう海外のそれと全然引き取れないですよ。面白い面白い、めちゃくちゃ
これをねもっと話題になっていいなと思うんですけどね。
いやほらほらでワッショイしましょう。
いやだから今してるんですけど、
レリジョンワッショイ、レリジョンワッショイ、わ
あ。なんか薬とかや
ってえ、
なんか常用してるんですか。
いや違う、してないです卵かけご飯毎日作ってるだけです。
あ、なんか入ってるこれ絶対粉みたいな入ってるわ、しっかりしてください。
はい、
まあまあまあまあまあ、そういった蜜月とかなくね、本当にいいゲームですから。
いや本当にね、こういうのもっとあの海外とかにも展開してったらいいかな。
あ、絶対するつもりですよ、うん、このアートワークに関して。
この大きさとアートワークは。
期待ですね。はい、じゃあ最後いきますか。
はい。
第一位いっていいですか。それとも一回笑ってはいけない音読が。
呼吸困難になる、
これだったらもう多分終わっちゃうんで、
じゃあ第1位いきますか。
はい、
第1位はこちらです。ドゥルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルル
見てるじゃない、見てたら怖いだろ。なんでここにおんねん、めちゃくちゃ怖い。まあ、正直1位にするのが悩んだんですよね。
あ、そうなんですね。
レリジョンと競りました、
うんうんうん。
まあ、個人的にはレリジョンの方がプレイ回数多いし白熱できるゲームなんですけど、この7カードゲームはその私の思い入れを超えるほどのポテンシャルがあるんですよ。
確かに。
制作は、まあ、先ほども出ました我らがモブプラスの宮野佳耶さんですわ。 はい、宮野佳代さんもいつもね信じられないほどにローテンションでブースに立ってることでおなじみですけれどもびっくりするぐらいローテンションです、それとは裏腹にね彼の作る作品には定評があって毎度パッションを感じるんですよね、
うん、そうですよね。宮野さんってそのままなんかローテーションな時が多いですけど、でも作るゲームはすごい明るくて
熱いんですよ。
明るくて熱いですよね。
でそのパッションに自分が合うか合わないかで毎度購入するかどうか検討材料にしていたんですが、今回の7カードゲームは驚いたことにそのレンジがとにかく広い、
うん、これはもうねスカウトとかあとノイとかもそうなんですけど、一つ持っといたら、
うん、
安心。
そうですね、まあ、オールラウンダーですよね、まあ、
もちろんねメモリーゲームなんでもう絶対に無理だっていう脳の作りの人は
どんどんちょぱくさん言うね、メモリーゲームなんですけどまあでもまず伝えたいところとしてね、悪がないんですよ。
はあはあはあ、そうです
ね、悪がない、まあ、宮野さんのゲームってどこかにこう、まあ、良くも悪くも宮野節みたいなのがあるんですけど、そういったものが今回はあっさりしていて、
うんうん、
であのボードゲームカフェ西洋店長のテチロンさんもどうしたの宮野さんって言ってましたからね。
綺麗な宮野さん。
驚いてましたから。
綺麗な宮野さん。
綺麗な宮野さんも下から出てきました。あなたが落としたのはこの綺麗な宮野ってね。うん、違うもっと汚いの汚いのって言いましたけど。
違う。
でゲームジャンルとしてはハンドマネジメントタイプの神経衰弱。
はい、
まあメモリーゲームですね。でルールとしてプレイヤーは同じ数字のカード3枚当てることを目指します。で各カードには1から12の数字が書かれていて、同じ数字のカードは3枚ずつの構成になってるんですね、
うん、
で要はその3枚を連続で見つけたら見事ゲットすると、ゲットした数字を足して7になれば勝利って、まあ、そんな簡単なものなんですが、このゲームのポイントとして手番でめくる対象っていうのはそのテーブル中央のバフ札以外にも
誰かの大きい数字もしくは一番小さい数字どちらかを選んでめくることができるんですよね。
あ、そうなんです。カードが配られた時点で照準で並べていくんですね、自分の手元でね、
はい、
でそのバフ札以外で、あ、じゃああなたの一番大きいの公開してください、あなたの一番小さいの公開してくださいという風に言えるわけですよ、
はい、
でこれ自分のもできるんですね。これだけのことでいくつものとの悩ましいゲーム性が生まれておりまして、はい、例えばねとあるプレイヤーに一番大きい数字これ8だった場合、数字は1から12までしかないのでその人の手札が小さい数字ばかりだっていうことが分かるんですよね、
はい、
そんな時もし自分の手札に1が2枚あったりしたら、
はい、
その小さい数字を持っていそうな人の手札を公開することが最も得策だと推理できるわけですよ。
はい。
で当然メモリー要素もあるので、あのタイミングであのプレイヤーがあのカードを探してたってことはははーんっていう、そういった記憶による推理合戦というのも熱いですね。
そうですね、もうほんまこれよくできてますよ、皆さんすごい。
とはいえよくある私記憶するの苦手っていうね、
うんうん、
まあそういった方いらっしゃいますね。まあイカさんもそうだし、まあどちらかというと私もそうですよ、
う
ん、なんでですかね。のすもさん得意ですか。
もう全然ダメです。脳がちょっと死んでる人たちはちょっと苦手だなって思うかもしれないんですけど、う
ん、でもねこんなね、いや苦手でも実はしっかり楽しめるようになっていて、うんうん、というのも展開次第で簡単にねチャンスが回ってくるんですよ。
そうですね、これ7だけあって、まあ、基本的には3セット揃えたら勝利なんですけど、これ数字によったら揃えるセット数が2セットとか1セットでも OK っていう数字があるんですよね。
まあ、他のプレイヤーがねそのミスすることによって、あ、この手元のやつ合わせたら出せるやんっていう公開情報が事前に出てくるわけですよ、
はい、
当然それってまあ運も大きく絡んでくるんですけど、その大味感もいいんですね。
あ、
まあ、遊ぶたびに起伏が発生するのでそれによって思考も偏りすぎない、つまりは記憶するのは苦手な方も運が絡めばあれ意外と勝てちゃったみたいなのが発生する、
うんうん、
まあ、どんなプレイヤーでタコを囲んだとしてもこの絶対に楽しめるというゲームデザインはこれ純粋にね素晴らしいことです。
確かに。あとね、まあ、やっぱ記憶の引っかかりができるっていうのもでっかいですね。なんかあの、まあ、例えばモーミさんの大きいの見せてくださいみたいなのを言った時に、あ、モーミさんから出た数字がこれかっていう風にちょっとね頭の中に引っかかるんですよね。
まあ、人とカードの数字っていうのをね、
はい、
まあ、そこで記憶が結びつくっていうのは分かりますけど、これがね、まあ、2ラウンド目3ラウンド目ってなった時にそれがこびりついて取れないっていうのもまたあったりして
確かに確かに、
うん、まあ、とてもシンプルなルールなのに幾重にもなる推理思考が楽しめるってのが7の最も面白い点なんでしょうね。 まあ、今後いろんなゲーム界で活躍する傑作だと思いますよ。
そうですね。しかもね、アートもやっぱり別府斎さんが。
そうなんです。
書いてはる。
別府斎さんが、またいい仕事してまして、めちゃくちゃ可愛いんですよ。
そうですね。可愛いけど、そのラブリーな感じじゃないから、こう、どんな人も、大人の男性でも、大人の女性でも、子供でももちろん。
そうですね。
みんな可愛い。
この、まあ、お子さんでも遊びやすいイラストになっておりつつ、なんと箔付きにもなっているんで、うん、ここのなんか高級感とのぶつかり合いっていうところは、なんかこのゲーム独特だなって思いますし、
そうですね、
実際にこのアートワークだからこそやってみたいみたいな。だってこれがね、仮に天野義隆がアートワークしとってみ、
それはそれでやってみたいけど
7カードゲームプチョーみたいな
それはそれで面白そうやけど、
うわ真剣に遊ばなってなるわけでしょ。
そうですね。
はい、でプレイのコツ聞きました宮野さんに。
はい、
同じ人にもう一度カードを公開してもらうことをためらわない。
ああ、
これね、2枚持ちの人をね、見逃しがちなんですよ。
はいはい。
ああ、8持ってんだ。じゃあ残りの8どこにあるんだろうみたいな思っちゃいますけど、意外とその人はそのままさらに8を持ってる可能性だってあるわけですから、そのまま2枚オープン見せてもらうっていうところをどんどんやった方がいいですね。はい、では今後の展開なんですが、
はい、
第2版が2月中旬から下旬くらいに各ボードゲームショップ、量販店などで買えるようになる予定ですね。そしてそちらセットアップに便利なサマリーカードが入っておりますとのことです。またアマゾンで買えなかったのが買えるようにもなると。
おお、
ということで、はい、第17カードゲームでございました。
イエーイ。
はい、では振り返ってみましょう。はい、第10位ボドゲだったら勝利点高いやつや、9位理解のある彼くんになろう、8位デモリションレーシング、7位パスティーシュ、6位おじさんメッセージ、5位アイウェイバトル、4位スタンピード、3位笑ってはいけない音読、2位レリジョン、1位7カードゲームとなりました。いやー、どうでした野相さん。
いやー、やってないゲームもあるんですけど、どれもこれもが面白そうで、
うん、
なんかやってみたいですね。
もうちょっと声のさ張り上げてもらって。
いや、やっぱね、ちょっとあの全部聞
き、なんなん、もう大根おろし全力でおろした後のああ疲れた
みたいな。いや、でもこの理解のある彼くんになろうとかもなんかこう怖いけどやってみたいみたいな。
そうでしょう、今回は特にこのゲーム幅が果てしないでしょ。
そうですね、
なんかもう本当に大人的な遊びというかおしゃれなものから、このねおじさんの
ラインを、ね、皮肉なものから、はい、でおもげーから、うん、アカデミックなものまで、
ね、
なんか遊びたい人が思い浮かぶゲームいいですよね。
あ、うん、そうですね、
あの人と遊びたいみたいなね、
うん、これは布教していきましょう。
はい、では告知になっていきます。お、じゃあ今回はノスモスさんにやってもらおうかな。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはアットマークホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。いやー、まあ、駆け抜けてきましたけど、個人的に一番こう今後もやりたいなって思ったのって何なんですか。
ね、
そうですね、やりたい、
でも個人でもう所有するなら、
あ、所有するなら7は持ってるんですよ。
そう、
うんうんうん、
でもやっぱり笑ってはいけない音読をいろんな人とやってみたいですね。
ああ、
わかりますわ、うん、まあ言ってね、コロナなんで、うん、その飛沫とかあるわけですよ、
うんうん、
だからなんか今は時代的に向いてないのは向いてない、これがね残念で仕方ないですよね、
うん、
笑ってはいけない音読ってマスクを取って遊ぶべきゲームなんですよ。
ああ、
口のニヤつき加減とか、うんうん、だからもうこれはぜひツノガエルさんと旦那様と
ボケが苦手な人にこそやってほしいですね。そ
う
そ
う
そ
う、真面目な人がやればやるほど面白いってやつですよね。
そうですね、
うん、
あー、やっぱ笑ってはいけない音読1位でよかったかな。
まあ1回ね、なんかあの5人中2人が全く笑わないタクでやったことがありまして
大丈夫ですか。
ちょっと私は気を使いました。
いいやん、でそういうところからやっぱ相手の気質とかも分かるし仲良くなっていくわけですよ、
は
い、
そうですね、
もうアナログゲームならではですわ、最高ですね、やっぱ同人創作ゲームって、うん、やめられない、それはもう35点以上買うし遊ぶよ。 お金飛ぶよ、こんな家買ってお金飛んでるのに。さらに
いや、まだまだ棚には空きスペースがあるんでね、はい、これからもどんどん買っててください。
俺もう金くれや。じゃあ養ってくれや。ギリギリですよ。はい、じゃあここまでとしますか。
はい、
はい、
じゃあいつもの言って終わりましょう。何々のノスモス言って終わりましょう。
できました。
はい、今回お送りしたのは、広いリビングにしたら30畳用のエアコンになって36万もしてしまったモミ。
コンビニでヤクルト1000が売ってるんですけど、金が1100億入ってるって聞いて驚いてるチパミ。
どういうこと。あ、1000なのに1100億入ってるやんと。
はい、
道の駅で売ってるさつまいもが美味しくて毎週末道の駅に行ってるノスモスでした。
毎週。ちゃおちゃお。